お店から疲れる良いお客さんになる30の方法。その1、感じのいい店員さんを求める前に感じのいいお客さんになっているか。初めてお店に入るときはドキドキします。店内の様子がわからないので緊張します。雰囲気のいいところでやってほしいなと思いながら入店するでしょう。気になるのは店内の様子だけではありません。感じのいい店員さんがいるかなと思います。感じのいい店員さんがいてくると安心します。親切で笑顔のいい店員さんがいてくれると店内もより快適に感じます。感じのいい店員さんなら店内を見やすかったり過ごしやすかったりします。質問にも丁寧に答えてくれ、話をしても弾みやすいでしょう。しかしここで大切なことに気づいてください。感じのいい店員さんを求める前に感じのいいお客さんになっているかということです。感じのいい店員さんを気にするのもいいですが、まず自分が感じのいいお客さんになることです。店員さんだけ好感を求め、自分は何もせず受けているのは少し不公平でしょう。お客だから特訓取りたいのはよくありません。お客様は神様、顧客が絶対偉いという気持ちは自然と相手に伝わります。店員さんが挨拶をしても返事がなくスッとしたままだと感じが悪いお客さんに見えるでしょう。お店の人にとっても感じのいいお客さんと思われる喜びが出ることが大切です。感じのいいお客さんになることは簡単です。店内に入ったら軽く会釈をしながら笑顔で挨拶をすればいいだけです。ニコニコしながら軽く会釈だけするのもよし。こんにちはときちんと声に出して挨拶ができれば第一印象は完璧です。感じのいいお客さんと笑えば店員さんも穏やかな気持ちになるでしょう。店員さんと打ち解けやすくなればその分サービスも豊かになるでしょう。好感を求めるだけでなく好感を与えるようにしましょう。今夜デパート、ホテル、レストラン、文化施設など場所は問いません。たとえコンビニで買い物をするときも考え方は同じです。お金を払う立場でも店長と礼儀作法は大切です。まず感じのいいお客さんになりましょう。お互いとも感じのいい人になれば最高です。感じのいいお客さんになるために店内に入ったら会釈をしながら笑顔で挨拶をする。お店から疲れる良いお客さんになる30の方法。その2、お店の名前を覚えると店長と仲良くなる。行きつけのお店は何店になりますか？飲食店、喫茶店、洋服店、パン屋、雑貨屋、おもちゃ屋。突然ですがそのお店の名前を言えるでしょうか？行きつけのお店でも意外に抽象的な読み方になっている場合が少なくありません。あそこの角にあるお店、四つ角のところにある赤いレストラン。お店の存在は知っていても意外に店の名前まで把握している人は少ないのではないでしょうか？全国展開のチェーン店は知名度があって覚えやすいですが、個人商店は店の名前まで意識する人は少ないような現状です。せっかくの行きつけのお店ですからお店の名前ぐらい覚えてはいかがでしょうか？お店の名前をきちんと覚えることがそのお店に対する愛情です。今度行く機会があればぜひお店の名前を確認しておきましょう。お店の名前には店長の思いが強く込められています。親が我が子に思いを込めて名前を付けるように店長も店に思いを込めて名前を付けます。例えば店長との会話でさりげなくお店の名前を出すときっと喜ばれるでしょう。このお店は素敵ですね、より〇〇お店の名前は素敵ですねと褒める方が具体的になります。お店の名前を出すことでお店を大切にしている印象を与えられます。〇〇お店の名前にはどういう意味があるのですか？お店にちなんだ質問をしているとどんどん話が弾むはずです。きっと店長は席を切ったように熱い思いを語ってくれるに違いありません。お店の名前を覚えると店長と仲良くなれるのです。行きつけのお店の名前を確認して覚える。お店から疲れる良いお客さんになる30の方法。その3、なかなか予約が取れないお店に文句を言ってはいけない。正真正銘の人気店を教えてラッキーと考えよう。なかなか予約が取れないお店はありませんか？レストランや市や美容院やエステティックサロンなど評判の良いお店はいつもいっぱいで予約がスムーズに取れません。予約が取れたとしても直近の日ではなく何週間何ヶ月と先になることがあります。なかなか予約が取れないことに不満を感じることがあるかもしれません。どうして予約が取れないの？なかなか予約が取れなくてサービスが悪い。お店に文句を言いそうになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。お店は何も悪いことはしていません。自分の都合がうまくいかないからといってお店の悪口を言わないことです。ここで大切な考え方があります。なかなか予約が取れないお店に文句を言うのではありません。正真正銘の認知点を教えてラッキーと考えましょう。口コミは安心より不当な評価やセールスマーケティングの偽情報を混じることが少なくありません。正しい口コミであればあるほど真理を見分ける判断力を要しますが、なかなか予約が取れないお店は違います。予約が取れないことに理想や自作人はありません。つまり正真正銘の認知点である証拠なのです。なかなか予約が取れないお店は正真正銘の認知点。なかなか予約が取れないお店は世の中にそれほどたくさんあるわけではありません。非常に数が少なく貴重な存在です。なかなか予約が取れないからといって予約が不可能というわけではないでしょう。今週中というわけにはいかず、しばらく先の日程になるかもしれませんが、ぜひ予約をお願いしましょう。予約ができるだけでもありがたいことです。予約が数週間後や数ヶ月後になるかもしれませんが、待てばいいことです。待ち時間がなくなりますが、ものは考えようです。待ち遠しい時間が増えて嬉しいと思えばいいのです。先の予定に楽しみがあれば、逃避効果もなるため仕事や勉強にもなります。あなたの街にはなかなか予約が取れないお店が何店ありますか？一軒でもあればあなたは幸せです。そのお店は正真正銘の認知店です。なかなか予約が取れないお店があっても文句を言うのではなく、正真正銘の認知店を教えてラッキーと考える。お店から疲れる良いお客さんになる30の方法。その4、お店の出入り口で立ち止まるのは良くない。時々お店の出入り口で立ち止まっている人がいます。スマホを操作していたり、友人とおしゃべりを楽しんでいたりです。順番待ちとならいいのです。お店の前に長い行列ができていて、入店に順番待ちが必要であれば、出入り口に立ち止まることになります。待ち時間もないはずですから、スマホをいじったり、同伴者とおしゃべりを楽しんだりするのは全く問題ありません。しかし、行列の順番待ちでもない出入り口で立ち止まる人がいます。これは良くありません。スマホやおしゃべりに集中していると周囲が見えなくなるのはわかりますが、ここは注意したいところです。お店の出入り口にいると、他のお客さんがスムーズに出入りしにくくなります。目の前のことに夢中になっていると、周りのお客さんの迷惑になっていることに気づけない時があります。ちょっと長いかなと思いますが、ちょっと出笑いことも多いもの。他のお客さんの迷惑になるだけでなく、売り上げに影響してお店にも迷惑がかかってしまいます。お店の出入り口は立ち止まり禁止エリアと考えましょう。スマホやおしゃべりを楽しんだら、お店の出入り口から離れたところに移動してからです。お店の出入り口で立ち止まらない人が良いお客さんです。お店の出入り口で立ち止まらない。お店から疲れる良いお客さんになる30の方法。その後、並んでますかと聞かれてムッとしてはいけない。自分の中途半端な並び方を直す機会にしよう。別に並んでいるとき並んでますかと聞かれることはありませんか？見ればわかるだろうと思うかもしれませんが、ここでムッとしてはいけません。並んでますと声を荒げないことです。並んでますかと聞かれることがあれば、ちょっと自分を振り返ってみたい。自分では並んでいるつもりでも人から見ると中途半端な並び方になっているのでしょう。ずれた位置に並んでいるかもしれません。前の人と距離が大きくなっているかもしれません。並んでいるのかどうかはっきりわからないから並んでますかと聞かれました。もちろん聞いてきた人に気はありません。むしろわざわざ尋ねてくれたことに感謝することです。普通に並んでますと答え手終わりになることですが、改善の余地があります。特に日頃から並んでますかと聞かれることが多いなら要改善です。日頃からよく聞かれるということは中途半端な並び方に自動化している可能性があります。並んでますかと聞かれたらムッとするのではありません。自分の並び方を直す機会にしましょう。前の人との距離を詰めたり、一直線の整列になるよう意識をしたりです。中途半端な並び方になっているはずですから、一目で並んでいると分からない並び方を行っています。これはお互いのためです。改善できるところは少しでも改善しておきたい。一目で並んでいると分からない並び方をすれば、並んでますかと聞かれることはなくなります。並んでますかと聞かれたときムッとするのではなく、自分の中途半端な並び方を反省する。お店から疲れる良いお客さんになる30の方法。その6、きちんと傘袋を使う人がお店から疲れる良いお客さん。雨が降ったとき、書店やレストランでは傘袋をご用意してくれます。ライオンでできた半透明の袋であり、入り口付近にあるのが定番です。傘が濡れているのに傘袋を使わず、適当に畳んで店内に入る人がいます。自分勝手な人は小雨のとき傘袋を使いません。一時袋に入れるのが面倒、大して濡れていないから大丈夫など思っているのです。確かに傘を畳んで袋に入れる作業は少しだけ手間がかかります。こういう人がいると店員さんは眉を潜めるでしょう。店側の傘袋をわざわざ用意しているのは気を利かせているからです。まずお客様である自分が濡れないために傘袋を用意しています。傘袋の費用は店側の負担です。これだけでもありがたいことです。さらにもう一つ大切な意味があります。店内で傘から水滴がこぼれ落ちることをどうするためです。書店の場合、水滴が本の上にこぼれてしまえば商品が台無しになります。レストランの場合、店内で傘から水滴がこぼれ落ちると床が汚れたり滑りやすくなったりします。食事を運ぶウェイター、ウェイトレスが水滴のために滑って転んで運んでいる料理をひっくり返してしまうかもしれません。食事を運ぶウェイター、ウェイトレスの迷惑になるだけでなく、食事を待っているお客様にも迷惑です。掃除をする手間も増えることでしょう。だからこそ雨が降った日は店側が気を利かせて傘袋を用意しています。 傘袋の費用は店が負担してもいいから傘袋に傘を入れてから入店してくださいという主張です。その意味を私たちが理解して店内に入るときには傘袋に傘を入れてから店内に入るのがマナーです。きちんと傘袋を使う人がお店から帰るようにお客さんです。傘袋に傘を入れてからお店に入る。お店から帰るようにお客さんになる30の方法。その7、外国人従業員にムッとするのは失礼。きちんと敬意と感謝の気持ちを持つことが大切。外国人雇用が進む中、街の至るところで外国人従業員を見かけるようになりました。従業員の半分以上は外国人という企業も少なくありません。お店に行って外国人従業員が出てきたときムッとする人がいます。言葉が通じにくい、発音が聞き取りにくい、やっぱり日本人の方がいい、日本人従業員に代わってくれと申し出る人すらします。確かにスムーズな接客が期待しにくいところはあるかもしれません。言葉が通じにくかったり発音が聞き取りにくかったりすることはあるでしょう。だからといってムッとするのは大げさです。それは自分の中に差別意識がある証拠です。外国人従業員にムッとするのは失礼なことです。外国人従業員も心を持った一人の人間であることに変わりません。遠い国からやってきて慣れない土地でお客様のために一生懸命働いています。私たちの母国を学んでくれるのはありがたいことです。文化や風習の違いに失格しながら真面目に仕事をしています。人手不足の問題で外国人従業員になることも考えられるでしょう。人手不足の解消に貢献していると考えることができ、ありがたいことに変わりありません。大きな借金を抱えながら働いているケースもあるのですが、その心意気は敬服に値します。外国人従業員にも敬意と感謝の気持ちを持って接することです。私たちの言葉を勉強してくださってありがとうございますという気持ちを持ちましょう。敬意と感謝の気持ちがあれば、少々言葉が通じにかろうと発音が聞き取りにかろうと小さなことです。外国人従業員にも礼儀を持って丁寧に接することが大切なのです。外国人従業員であってもきちんと敬意と感謝の気持ちを持って丁寧に接する。お店から帰るようにお客さんになる30の方法。その8、注文確認の復唱にきちんと耳を傾けるお客さんが店員さんから帰る。飲食店で注文の際、店員さんが最後に注文内容を復唱して確認するのが一般的です。確認のためご注文を繰り返します。店員さんが一つずつ注文内容を復唱するのですが、この時ほとんど耳を傾けない人がいます。面倒くさそうな態度や表情を見せたり、よく耳を傾けず、はいはいと適当にうなずいたりです。スマホをいじりながら復唱を聞き流している人もいます。心当たりがあれば要注意です。確かに億劫に感じるところかもしれません。一度注文の意味が分かるだろう、いちいち客に注文を確認させるなと考える人もいるでしょう。注文数が多い時は初通り復唱するのも時間がかかり、ますます確認が億劫に感じるでしょう。だからといって聞き流すような対応はよくありません。復唱には注文の間違いを防ぐ意味があって大切です。もたもたしているように感じるのが具体です。飲食店にとって重要な意味があります。注文が間違っていると最初から作り直しが必要になり、時間や材料費が無駄になります。余計な手間がかかると他の注文を押すことになり、他のお客さんを悩ませることにもなってしまいます。お店側の都合だけでなく、他のお客さんに迷惑をかけない意味もあるのです。億劫な気持ちがあったとしても、店員さんの復唱にはきちんと耳を傾けてしっかり確認することが大切です。復唱を確認するといっても10秒前後で済むことでしょう。注文数が多くても30秒程度のはずです。お客さんとしてもきちんと注文を確認することで安心して料理が来るのを待ちます。復唱を聞いて間違いなければ OK の返事をします。きちんと笑顔で OK の返事ができればパーフェクトです。注文確認の復唱にきちんと耳を傾けるお客さんは店員さんから伝えるのです。店員さんの注文確認の復唱にはきちんと耳を傾ける。お店から伝えるようにお客さんになる30の方法。その9、お店の人が会計伝統を置く前に料理を食べ始めないこと。レストランで注意したいマナーがあります。お店の人が料理を運んでテーブルの上に会計伝統を置きます。この時、会計伝統を置く前に料理を食べ始める人がいます。つまり食事が運ばれてきた瞬間です。一刻も早く食べたい気持ちはわかりますが、これはよくありません。いわばフライングスタートです。会計伝統を置く前に食べ始めると余裕のない人ニュースいます。会計伝統を置く前に食べ始めると余裕のない人ニュース。早く食べたい気持ちがあるとはいえ余裕のない様子は気になりません。お店の人は会計伝統を置く時間が待てないのだろうかと驚くでしょう。お店の人だけでなく同席している人も驚かせてしまいます。どうしたのだろう、よほどお腹が空いているのだろうかと思うに違いありません。特にお腹が空いている時は要注意です。空腹でたまらない時は食べることが頭がいっぱいです。早く食べ始めたい気持ちが強いとつい余裕のない行動を取ってしまうことが少なくありません。会計伝統が分かれ食器を置いてから食べ始める。料理が運ばれてきたらまず気持ちを落ち着かせましょう。空腹でも焦らないことです。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちにという考え方もあるでしょう。だからといってフライングスタートは厳禁です。運ばれてきた料理を眺めてから食べるのがいい。会計伝統が分かれたらすぐ食べればいいかというとそこにも注意が必要です。会計伝統が分かれてすぐ食べ始めるのではありません。まず一呼吸を置いてから食べ始めましょう。夏とはいえ長い時間ではありません。ほんの数秒です。一呼吸を置いてから食べ始めると落ち着いた印象があって上品に映ります。一呼吸は料理を眺める時間にあげよう。料理が運ばれテーブルに会計伝統が置かれたら一呼吸を置いてから食べ始めましょう。この時の一呼吸は料理を眺める時間にあげるといいでしょう。料理は作品です。美術館では作品をじっくり眺めて楽しみますが、レストランでも同じです。料理が運ばれてきたらじっくり鑑賞してから食べ始めるといいでしょう。じっくり料理を眺めるのもよし、食欲をかき立てられ食べるのがますます楽しみになります。じっくり器を眺めるのもよし、美しい器であれば特徴に気づくセンスが養われるでしょう。お店の人に笑顔と仮飲食をしてから食べ始めると落ち着きがあってさらに上品です。料理が運ばれテーブルに会計伝統が置かれたら一呼吸を置いてから食べ始める。一呼吸は料理を眺める時間にあげる。お店から伝える料理お客さんになる30の方法。その10、コーヒーを注文してアイスコーヒーが出てきたら自分の責任。ある商品を注文したところアイスコーヒーが出てきました。ホットコーヒーのつもりでコーヒーといったのにアイスコーヒーが出てくると驚くでしょう。特に行きつけのお店でよくあります。いつもアイスコーヒーを注文している人がたまにはホットにしようと変更することもあるでしょう。その際コーヒーの一言だけで注文すれば馴染みの店員さんならアイスだなと思うのが自然です。こんな時あなたはどう思いますか。コーヒーといえば普通はホットだろうと思うかもしれません。それは勝手な思い込みです。コーヒーの意味はホットとアイスの両方が含まれています。自分の基準で注文するのは誤解を招くことです。自分の注文の仕方が良くなったと思うことです。店員さんに気が合うように思いますが、ホットとアイスを区別して注文しなかった自分にも気が合います。コーヒーを注文してアイスコーヒーが出てきたら自分の責任です。ホットの場合きちんとホットをつける。どうすればこうした間違いを減らせるのでしょうか。ホットとアイスをつけて注文するようにすればいいのです。アイスの場合アイスをつけるのはもちろんですが、ホットの場合もホットをつけるようにします。コーヒーではなくホットコーヒーという言い方にすれば確実です。一言をつけるだけではっきりした意味になります。言葉数が増えて少し面倒に感じるかもしれませんが、間違いを減らすための配慮です。何よりも高いのためです。これはコーヒーに限らず他の飲み物も言えることです。ミルクならホットミルク、アイスミルクです。ココアならホットココア、アイスココアです。レモンティーならホットレモンティー、アイスレモンティーです。こうした言い方をすれば間違いを減らせます。まだコーヒーだったら良かったと思うことです。これが仕事で起こると大変です。そんなつもりではなかった、そんなことは言っていないと食い違いで揉めることになるでしょう。トラブルを招いてしまいボタボタすることになるでしょう。日常で小さな誤解が発生したら改善のチャンスです。相手の責任にしたら成長がありません。自分の言い方を反省すれば成長があります。コーヒーを注文してアイスコーヒーが出てきたら注文方法を見直す機会にしてください。日常で起こる些細な誤解ですが、あなたの振る舞いを磨くチャンスです。トラブルを減らすのはたった一言の配慮です。コーヒーを注文するときはホットコーヒーというようにする。お店から伝える良いお客さんになる30の方法。その11、注文した料理の写真の盛り付けと大幅に違っていたらきちんと指摘した方がいい。レストランに入ってメニューを見ていたところ美味しそうな料理を見つけました。盛り付けが豪華でボリュームもたっぷり。食べてみたいと思って注文しました。ところが運ばれてきた料理を見るとメニューに載っている写真と大幅に違っていました。確かに料理は合っているのですが、盛り付けが大幅に違っているのです。こんな時あなたならどうしますか。盛り付けが少し違う程度がいいのです。季節によって旬の食材が変更されるのはよくあることです。作る人によって盛り付けの量やパターンが少し異なることもあるでしょう。ちょっと盛り付けが違う程度であれば簡単になる必要があるでしょう。しかしある具材がないなどメニューの写真と大幅に違った盛り付けの時はやはりきちんと指摘するのがベターです。そこで恥ずかしなくてはいけません。明らかにお店側のミスです。こういうことは必ず単なる不注意かもしれません。入ったばかりのアルバイトの人がいて必要な手順をスキップしたのかもしれません。 様々な事情が考えられますが、だからといって限度を超えたものを黙っているわけにはいきません。ケチくさいかな、うるさい客と思われないかなと不安になる必要はありません。わざわざ指摘するのが面倒に思うかもしれませんが、そこで黙って放置していると自分が損をするだけではありません。他のお客さんが同じ料理を注文したとき同じように全然違った盛り付けで驚かされるでしょう。指摘しにくいかもしれませんが、指摘すべきときはきちんと指摘することです。これは正当なクレームです。お店にとっても普通に気づけるチャンスなので歓迎です。ただし、言い方に注意してください。乱暴な言葉遣いはさて、丁寧な言葉遣いで伝えるようにしましょう。私の勘違いであれば申し訳ないのですが、という口元から始めれば得がありません。あなたが伝えることでお店側の問題に気づくチャンスや改善のチャンスが得られます。できれば口をつける前に指摘した方がいいでしょう。料理が運ばれてきた瞬間に気づいたらその場で指摘するのがベストです。注文した料理が写真の盛り付けと大幅に違っていたらきちんと指摘してお店の人に伝える。お店から伝える良いお客さんになる30の方法。その順に、何も買わずにお店から出るときのマナー。店に入っても何も買わずに出ることがあります。何か品物を買ったときはお店から出るときありがとうございましたとお礼を言います。良い買い物ができたのでお店の人にお礼を言うのが自然です。気持ちの良いお礼はお店の人も喜んでくれるでしょう。何かを買って店を出るときはいいのです。ここで着目したいのは何も買わずに店を出るときです。店内を見て回りましたが買いたいものは見つかりませんでした。何も買わずに店から出るとき無言になっていませんか。何も買わない場合でもできるだけお礼を言いたい。何も買っていないのにお礼を言うなんておかしいのではないかと思うかもしれませんが、おかしいことではありません。ウィンドウショッピングを楽しみました。素晴らしいものを見させてもらったことに感謝しましょう。心地よい空間と時間を過ごせたことにお礼を言いましょう。お店から出るときのお礼を言うのが自然です。ありがとうございました。ニコリと笑って立ち去る姿がかっこいい。これがお店の人から愛お店から伝える良いお客さんになる30の方法。その13、足を組むのはいい。足の裏を見せるのはいけない。椅子に座っていてちょっと疲れたとき足を組むことがあります。足を組むのはいいのです。ちょっとぐらいなら OK です。座ったままずっと同じ姿勢でいるのも疲れます。長時間となると血行を悪くしたり、自律神経を悪くしたりなど健康に良くありませんが、ほどほどな問題ありません。足を組むといつもと違った姿勢になります。筋肉の緊張が増えたり、体の疲れが和らいだりできて、リフレッシュやリラックスに効果的です。足を組むとクールな印象を持たされ、いつもと違った自分を演出できるでしょう。時々姿勢を変えたくて足を組むこともあるのではないでしょうか。しかし足を組むのはいいのですが、注意したいことがあります。足の裏を見せるのはよくありません。時々足の裏を見せる姿勢で足を組んでいる人を見かけます。本人は楽な姿勢で帰ってきたかもしれませんが、足の裏を見せられている側にとっては気持ちよくありません。靴の裏は本来汚れていて汚いところです。砂や泥がついていて不衛生な部分です。靴を履いてトイレの中を歩くこともあります。そんな汚れた靴の裏を人に見せるのは非常に許しくてかっこ悪いことです。汚れているところを人に見せると不快感を与えます。自分は良くても見る人にとってストレスです。ちょっとした調子で足の裏が隣の人に向けて迷惑をかけることも考えられます。モデルや俳優が足を組んでいる姿を見かけることがありますが、彼らの人は足の裏を見せることはありません。足の裏を見せることは見る人に不快感を与え、自分の品まで落としてしまうことをよく知っています。人に慣れる仕事をしているとは足を組むことはあっても足の裏で絶対見せないのです。足を組むことがあれば足の裏を見せる姿勢になっていないか振り返ってみてください。特に公共の場では厳禁です。心当たりがあれば注意しましょう。足を組むとき足の裏を見せないようにする。お店から伝える良いお客さんになる30の方法。その14、店員さんがお皿を下げてくれるとき感謝の言葉を伝えよう。飲食店で食事を終えてしばらくすると店員さんがちょっと近づいてお皿を下げてくれるときがあります。お皿を下げしますと言って食べ終えたお皿を片付けてくれます。テーブルの上からお皿がなくなれば目の前がすっきりしますね。このとき無言のままになっていないでしょうか。どうぞというシンプルな一言だけになっていないでしょうか。確かに店員さんは普通に仕事をしたでしょう。お皿を下げるだけのことですから特別何か言う必要はないと思うかもしれません。店員さんがお皿を下げてくれるときはぜひ感謝の言葉を伝えましょう。ありがとうございます。ごちそうさまでした。どちらを言っても構いません。もちろん両方言っても OK です。店員さんも気持ちよくお皿を下げることができるでしょう。小さな一言を大切にしてください。自分も気持ちよく食事の余裕を楽しめます。お金を払っている立場なのだから特に取りたいのはよくありません。お客さんの立場であっても感謝の言葉は必要です。もちろんお会計の際もありがとうございます。ごちそうさまでしたと言いましょう。感謝の言葉はいくら言っても言い過ぎることはありません。お店を出た後も気持ちの良い余裕が続くのです。店員さんがお皿を下げるときはありがとうございます。ごちそうさまでしたという言葉をかける。お店から伝える良いお客さんになる30の方法。その15、友人のお店からといって特別サービスを要求していないか。友人から新しいお店をオープンしたという報告を受けます。自分のお店を持つという念願の夢を叶えた友人はニコニコしていて嬉しそうです。友人から独立開業の報告を受けると自分のことのように嬉しいものです。友人が新しいお店をオープンしたということで早速足を運びます。ところがこの時気になる光景を見かけることがあります。親しい関係という理由で特別サービスを要求する人がいるのです。友人じゃないか。安くしてくれよ。無料にしてくれよ。とせがみます。店主である友人の方から安くします。無料にします。オプションをつけます。と言うならまだいいのです。お店側の配慮ですからありがたく頂戴すればいいでしょう。しかしお客さんの立場にも関わらず親しい関係という理由だけでずけずけ値切りや無料を要求するのはよくありません。それは友人に対して失礼です。友人の仕事を軽く見ていることになります。お店側も商売です。友人の中とはいえお店に来たのは歴史としたお客さんです。友人だからという理由で特別サービスを要求されては商売が成り立たなくなります。友人であろうとなろうとお客さんとして来店してサービスを受けるためには正規の料金を支払うことが大切です。念願のお店をオープンしたご主人という意味でもたっぷりお金を落としていきましょう。友人のお店であっても値切りや無料は要求せずきちんと正規料金を支払う。お店から伝える良いお客さんになる30の方法。その16、くっつけたテーブルは店を出るとき元に戻そう。ファストフード店に団体で入ると一つのテーブルでは間に合わないことがあります。2人用のテーブルに4人で座るのは無理があるでしょう。ファストフード店は自由席が一般的です。こうしたときは移動可能なテーブルをくっつけて一つの大きなテーブルにするでしょう。ここまではいいのですが、問題は食事休んで店を出るときです。テーブルをくっつけたまま店を出ていませんか。テーブルを元に戻すのはお店の人の仕事だろう。確かにそうかもしれませんが、お店の人もすぐ気づけるわけではありません。気づいてもお客さんで混雑しているとすぐ対応できないこともあるでしょう。お店の人がそのままで結構ですと言ってきた場合を除き、店を出るときはくっつけたテーブルは元に戻しておきましょう。少し手間かもしれませんが、使った人がすぐ戻せば後のお客さんもスムーズに使えます。別のテーブルから椅子を借りているならやはり元に戻すのが丁寧です。マナーの問題というより気持ちの問題です。そうした配慮はお店の人は見ていないようで見ています。お店の人は常に店内に気を配っているため、配慮のあるお客さんにも敏感です。店にとってよりお客さんになるためにも気持ちの良いマナーを心がけましょう。くっつけたテーブルはお店を出るとき元に戻す。お店から伝える良いお客さんになる30の方法。その17、会計伝統の争奪戦をしていないか。食事の場で会計伝統の前借りをすることと見苦しいことはない。人から食事をごちそうになることがあります。相手から今日の食事代は私が持ちますと言われることがあるでしょう。この時とっさに否定していませんか。それは申し訳ないです。ごちそうになるわけにはいきません。そんなことをされては困ります。一度否定してからごちそうになります。甘えさせていただきますと受け入れるならまだいいのです。ごちそうされることになっても感謝の気持ちが伝われば相手も心よく感じるでしょう。しかし、堅苦に否定し続けるのはよくありません。今日はごちそうします。いえいえ、そんなことをされては困ります。むしろここは私の思いで。しばらく不毛なやりとりが続くことになる。そうと言いながら今度は会計伝統の争奪戦が始まります。食事の場で会計伝統の前借りをすることと嬉しいことはありません。周りのお客さんは振り返りあららといった感じになります。なかなか決着がつかないと会計伝統争奪の戦場がテーブルからレジに移動します。レジの店員さんは心の中で早くお金を払ってほしいと思い愛想笑いをしながらじっと待ち続けます。レジの後ろのお客さんが詰まってしまいお店にも迷惑です。社内のやりとりがかっこ悪いと食事の後味も悪くなります。こういうやりとりがあるとごちそうする側もすっきりしません。せっかく食事で相手との距離が縮まっても社内のタイミングで台無しです。ごたごたしながらごちそうになるとなかなか仲良くならないのです。ごちそうになるのは悪いことではない。付き合いが下手な人はごちそうになってはいけない。ごちそうされるのは悪いことと思っています。これは誤解です。ごちそうになるのは悪いことではありません。グラグラ残念そうにごちそうになるのが悪いのです。ごちそうされることを嫌なることは相手の行為を否定することになります。本人に悪いはないのですが、心当たりのある人は注意が必要です。 ごちそうされるときは嬉しそうにするのがマナー。ごちそうされるときはマナーがあります。ごちそうされるときは嬉しそうにするのがマナーです。本当にいいんですか？ありがとうございます。今日はお言葉に甘えてごちそうになります。次はぜひ私に呼ばせてください。一度は遠慮の姿勢を見せてから嬉しそうにごちそうになれば悪い気はしません。嬉しそうに様子を見せれば相手もごちそうしてよかった。喜んでもらえてよかったと思ってくれます。心よくごちそうになることは相手の顔を立てることにもつながります。また次はぜひ私に呼ばせてくださいという一言があることもポイントです。お返しに次回はごちそうしたいことを申し出ておけばごちそうになっても悪い気はしません。次はぜひということでさりげなくまた会う約束もできるのです。ごちそうになるときは残念そうな態度ではなく嬉しそうな態度を見せる。お店から疲れる料理客さんになる30の応答。その18、レジの雑談が後ろに並んでいる人の邪魔になっていないか。お店のレジで店員さんと雑談することがあるでしょう。毎日通うお店では店員さんと顔馴染みになり話しやすくなります。仲良くなれば時にはプライベートな話をすることもあるでしょう。さてレジで雑談をするのはいいのですが気をつけたいことがあります。後ろに並んでいる人への配慮です。後ろに並んでいる人がいるとあなたがレジで雑談をしている間ずっと待たなければいけません。なかなか注文させてもらえず迷惑になるでしょう。特に話が弾んでいるときは後ろへの気遣いを忘れがちです。仲のいい店員さんと雑談を楽しむならほどほどが大切です。雑談はいいのですが他のお客さんやお店の売り上げの邪魔になってはいけません。雑談をするなら後ろに人がいないことを確認してからがいいでしょう。お客さんがやってきたら早めに雑談を切り上げ道を譲るマナーが大切です。背中に目をつけることです。背中の意識を向けられる人が大人です。そういう配慮のあるお客さんの方が店員さんからも喜ばれます。レジでの雑談は後ろに並ぶお客さんのことも考える。お店から疲れる料理お客さんになる30の方法。その19、寝ることは失礼かつ恥ずかしい行為。寝るするくらいならお待ちお願いする方がいい。寝ることができればラッキーと喜ぶ人がいます。確かに価格より安く購入できたことになります。ちょっとだけ節約できたことになります。安く購入できて喜ぶ人がいますが大きな勘違いをしていることに気づかなければいけません。そもそも寝ることは失礼かつ恥ずかしい行為です。寝るのは値段分の価値はありませんと言っているのと同じことだからです。思ったこと価値がなかったのでそんなにお金は出せません。その商品サービスには値段分の価値はありません。だから安くしてください。商品やサービスを低く評価していることになりケチをつけることになります。これほど失礼で恥ずかしいことはありません。安易な気持ちで寝ると販売員の不快な気持ちにさせるでしょう。寝るのはボリュームディスカウントの場合を除きできるだけ控えておくのが賢明です。今までレーゼントに言っていたら改めて自分の無知を恥じこの感覚を身につけることが大切です。恥ずかしがることなく寝るならそのことを恥ずかしく思うことです。特に手作りしたものであれば寝る交渉は控えるのが無難です。工芸品や芸術品など職人や芸術家が手間暇かけて丹念に手作りしたものを寝るのは侮辱行為に当たります。仮に気持ちで寝る交渉を始めると相手はムッとして不快感を示すのは間違いないでしょう。どうしても寝る交渉をしたいなら非常にデリケートなことなので慎重に言葉を選んで十分注意することが欠かせません。寝るするくらいならおまけをお願いしてください。寝ることもおまけをしてもらうことも相対的に得をする点では同じです。おまけは値段分の価値があると認めていることになります。また商品サービスを褒めていることもあります。その商品サービスには素晴らしい価値があります。追加してもらうと嬉しいですというメッセージが伝わります。自分が作った料理をお代わりしてもらえると嬉しいようにおまけをしてもらうと嬉しいもの。応じてもらえるかは相手次第ですがタイミングが合えばちょっと声をかけてみるのもありです。寝るのは失礼かつ恥ずかしい行為であることに気づく。寝るくらいならおまけをしてもらう。お店から疲れる料理お客さんになる30の応答。その20、新人さんの2人はムッとしてはいけない。心を大にして優しい気持ちで接しよう。コンビニや飲食店でもたもたしている店員さんと出会うことがあります。言葉遣いがたどたどしかったり手際が悪くて時間がかかったり動きや言葉遣いからまだ仕事に慣れていないことがわかります。時には注研修中と書かれた名札を見かけることもありますね。目の前の仕事にいっぱいいっぱいなのでしょう。笑顔が少なく時にはほとんど無表情になっていることもしばしば。たまたま新人さんに当たることがありぎこちない対応をされることがあるものです。そんな時ムッとしないことです。その新人さんに悪いはありません。動きはたどたどしくても本人としては一生懸命です。新人さんに悪いはないのですから責めたところで仕方ありません。こういう時は心を大にして優しい気持ちになってください。新人さんの名前を覚えることがたくさんあって大変ですよね。頑張ってください。心の中で応援しましょう。場の雰囲気が許せば直接声をかけることも悪くありません。優しいお客さんでよかったとほっとするでしょう。あなたも新人だった頃慣れない仕事でもたついていたのではないでしょうか。最初からスムーズにできる人はいません。時には周りに迷惑をかけていたこともあったかもしれません。あなたがそうであるように相手もそうです。新人の頃は何もかも不慣れです。初めての仕事ばかりでわからないことも多いためなかなかスムーズにいかずもたもたしてしまいます。時にはうっかり間違え周りに迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。急いでいる時にもたもたされるのは困るという人もいるかもしれませんが実は自分にも反省点があります。人生では何事も余裕が大切です。そもそも急がなければいけない状況を作っている自分にも気があると言えるでしょう。もたもたしている新人さんに困るようではまだ余裕が足りないと言えます。優しい声を送ると自分も優しい気持ちになります。優しいお客さんに恵まれたことで新人さんの心が救われ助かるでしょう。今はもたもたしていても慣れてくるにつれて接客がスムーズになります。その新人さんが将来のリーダーやマネージャーになる可能性も考えられます。お客さんも教育係の一人です。自分も新人さんの育てる役割があると思えば優しい目で見ることができるようになります。もたもたしている新人さんがいてもムッとしない。心を大にして優しい気持ちで接する。お店から疲れる料理お客さんになる30の方法。その21、タイムセールだからといって無理に買う必要はない。お店で時々見聞きするのはタイムセールです。タイムセールです。今なら 30% オフです。本日18時までのラストチャンスです。タイムセールはお祭りのような活気があって気分を盛り上げてくれますね。普段より安く買えるチャンスであり心がときめく瞬間でもあるでしょう。さてタイムセールに目を輝かせるのはいいのですがちょっとここで気になる行動に走る人がいます。タイムセールを目にするやや何か必死で買おうとする人がいるのです。何か買わなければ損と言わんばかりに無理やり買い物をしようとします。今すぐ必要なものでなくても安いからお得だからチャンスだからといった理由で買おうとします。もちろん必要なものがあれば購入してもいいのです。前から購入すると決めているものがありたまたまタイミングよくタイムセールが始まれば迷うことはありません。普段より安く買える絶好のチャンス。確実に必要なものであれば少々高くてもタイムセール中に買うのが一番です。しかしタイムセールだからといって無理に買う必要はありません。何か買わなければいけないと焦りを感じるかもしれませんが無理に自分を急かす必要はありません。タイムセールは甘い誘惑です。必要なものを買うのは OK ですが必要ないものまで買うのは NG です。必要ないものを買ったところで無理になるだけです。お金を払ってご利用買うようなもの無駄遣いになるばかりか部屋のスペースも占領します。衝動に任せて買い物をすると後悔が待っています。買った時はお得に買えてラッキーと思いますが後から冷静になると考えが変わります。やっぱりいらなかったね無駄遣いをしたとなるのが落ちです。タイムセールを利用すれば節約になると思いますがそもそも買わないのが一番の節約です。どれだけ安くなったところで必要ないものは必要ありません。面白いことにタイムセール中は必要ないものでも必要であるように感じやすくなる傾向があります。タイムセールの誘惑に惑わされるとどんどんお金が減っていく一方です。余計な買い物と無駄遣いが増えていきなかなかお金が貯まりません。冷静になって買い物をすることです。何か買わなければ損という心理に踊らせないことが大切です。タイムセールを目にしたら冷静になろうと自分に言い聞かせましょう。タイムセールだからこそ普段以上に冷静でいることが求められます。タイムセールに踊らされず本当に必要なものだけ買う。お店から疲れる料理お客さんになる30の方法。その20に金属製の呼び出しでは優しくなそう。飲食店で金属製の呼び出しでを見かけることがあります。レジのところに置いてあってレジに店員さんがいないとき呼び出しでを鳴らしております。カジュアルなカフェやファミリーレストランで見かけることが多いですね。チンという金属音が鳴り響きしばらくしておくのでやたら店員さんが出てくるのが定番の光景です。そんな呼び出しでですがちょっと気になる光景があります。時々必要以上に強く鳴らしたり連打したりする人がいます。奥にいる店員さんにしっかり聞こえるよう強く鳴らしているのでしょうがここは注意したいところです。呼び出しでを強く鳴らすと店内に大きな音が鳴り響きます。可愛い色の音も大きな音になると耳障りになります。ちょっとうるさく聞こえてしまい店内の雰囲気を壊してしまいます。大きな金属音は急いでいる感じに聞こえます。早く会計を済ませてほしいと言い出しているように聞こえてしまい良い印象を受けません。呼び出しでは店員さんだけでなくお客さんの耳にも入ります。 店内には余裕なお客さんがいます。和やかに談笑を楽しむお客さん、大事な商談をしているビジネスパーソン、ロマンチックな雰囲気を楽しむカップルなど、呼び出しでの大きな音が鳴り響くと、お店の雰囲気を壊し、お客さんの迷惑になることがあります。特に、レジ近くのお客さんには、うるさく感じるに違いありません。店内全体に嫌な感が伝わって、嫌な空気が広がるのです。金属製の呼び出しでは、優しく鳴らしましょう。軽く音と一回寄せだけです。電の音が小さいと、店員さんに聞こえないように思いますが、実際は思っている以上に聞こえます。金属音は高音なので、小さな音であっても、遠くまでよく聞こえるのです。一回鳴らしても、店員さんが出てこなければ、今度はちょっと強めに鳴らせばいいだけです。急ぎの時であっても、優しく鳴らしたい。場の雰囲気を壊さないためにも、呼び出しでの鳴らし方には配慮が必要なのです。金属製の呼び出しでは、優しく鳴らす。お店から帰る良いお客さんになる30の方法。その23。店員さんにありがとうと言ってはいけない。料理が運ばれてきた時や、レジでお会計を終えた時は、店員さんに感謝を伝えますね。お客さんの立場であっても、感謝の言葉は欠かせません。店員さんがいるおかげで商品やサービスを享受できています。お金を払う立場であっても、店員さんの仕事に敬意を払うことが大切です。意識の高い方なら、毎回欠かさず感謝の言葉を口にしているでしょう。店員さんに感謝するのは普通のことですが、ちょっと気になるシーンを見かけることがあります。時々、店員さんにありがとうと口にするお客さんがいるのです。きちんと感謝を伝えていて、問題ないように思うかもしれません。しかし、実はあまり良い一言ではないのです。どこが悪いのか。ございます。殴っているからです。ありがとうは、比較的カジュアルな場面で使われるセリフです。丁寧さがかけていて、少し雑な一言になっています。無言でいるよりはいいのですが、ぶっきらぼうな印象を与えかねません。言い方によっては、感謝をしてやっている感が出てしまい、上から目線の印象を与えることがあります。もちろん、相手が家族、友人、恋人であればいいのです。しかし、相手であれば、ありがとうというカジュアルな言葉遣いで十分ですが、店員さんには、当然な言葉遣いが適切です。感謝の言葉を伝えるときは、ございますを含めた言葉遣いの方が、敬意と丁寧さが伝わって、好印象です。店員さんに感謝を伝えるときは、ありがとうよりありがとうございますです。たとえ、店員さんが新人であっても、軽く年下の人であっても、ありがとうございますなりそうです。丁寧な言葉遣いを意識して、ございますを含めましょう。小さな違いに思いますが、ニュアンスには大きな違いがあります。些細な一言だからこそ、大切にしたい。少し言葉は長くなりますが、ここは大切なことですから、面倒と思わず、丁寧な伝え方をするようにしてください。店員さんに感謝するときは、ありがとうではなく、ありがとうございますの言葉遣いを心がける。お店から帰る良いお客さんになる30の方法。その24。美術品を見るときは、制作年もチェックしよう。昔の作品が美しく残っていることは、感動に値する。美術館で美術品を見るとき、美術品だけなく、制作年に注目してください。制作年は解説までを見ればすぐわかります。この時代、この年代に作られたものなのか。古い作品と思うだけで終わりそうですが、要チェックのポイントです。現代アートを除けば、美術品の多くは100年以上前に制作されたものばかりです。例えば、印象派の芸術家による絵画は100年以上前のものばかりです。100年以上も経過しているにもかかわらず、岩やかな色彩が保たれているのは感慨深い。レンブラントやフェルメールの作品は300年以上前の作品にもかかわらず、現代でも目を見張る美しさを放っています。美術品によっては300年前、500年前、もっと古くに制作された美術品も少なくありません。作品鑑賞に余裕があれば、時間の横軸という視点もお勧めします。制作年のチェックから日本史、世界史を思い出しながら、同時期に起こった出来事を思い出してみましょう。フェルメールの作品、見ると注ぐ人は1657年の作品とされています。1657年といえば、当時の日本は江戸初期に当たります。大抵のような始まり、家庭経済が浸透し、庶民の暮らしも安定し始めた時期です。参勤交代で各地の大量の江戸の間を一旦期待して、忙しくしていた時期でもあります。そんな時代に描かれた作品と思うと、いかに古い作品であるか実感しやすくなるでしょう。また、違った視点が生まれ、面白おかしく楽しめるはずです。レオナルド、ナ・ヴィンチの名作、モナ・リザは1503年から1506年の制作とされています。日本でいうと、戦国時代の初期に当たります。応仁の乱の後、日本各地で国境の風潮が高まっていく時期に描かれた作品かと思うと、不思議な感覚に包まれるでしょう。日本が争いことばかりしている中、レオナルド、ナ・ヴィンチは美しい女性を見ながら絵を描いていたのです。そんな大昔に制作されたものが美しい色や形を保ったまま、現在まで生き続けているのです。こんな昔に制作されたものなのか。当時見ていた人と同じものを見ている。はるか昔の作品にもかかわらず、今でも美しいのは素晴らしい。医学の親であるソクラテスの名言、芸術は長く人生は短いと実感できる瞬間です。これは絵画だけでなく、彫刻や工芸でも同じです。自分が生まれる前のはるか古い作品にもかかわらず、今でも美しく輝き続けているのは感動に値します。当時見ていた人と同じものを見ることができるのはありがたいことであり、奇跡的なことです。古いところはあるかもしれませんが、それこそ味わいであり、醍醐味です。長い時間の経過を意識しながら美術品を鑑賞するとより味わい深くなるでしょう。美術品だけでなく、制作年にも注目すれば感動が2倍になるのです。美術鑑賞の時は美術品だけでなく、制作年もチェックする。時間の横軸で鑑賞してみる。お店から帰る良いお客さんになる30の方法。その20を。書店で手に取った本はきちんと元の位置に戻す。書店で手に取った本はきちんと元の位置に戻しましょう。それぞれの本は50ごとにはジャンル別に並べられています。本棚から本を取った時、元の位置はちょっと隙間が空いているのですぐ分かるでしょう。手に取った本の本棚に戻す時、適当な位置に戻すのはよくありません。適当な位置に戻すと本が迷子になってしまいます。店員さんやお客さんが本を探す時、時間がかかってしまうでしょう。元の位置が分かりにくい時は適当な位置に入れてしまいがちですが、なるべく避けたい。50ごとに並んでいる本棚は偶然の結果ではありません。書店の店員さんが並び順に注意しながら一冊ずつ手間暇かけて並べた結果です。本棚1枚だけでも膨大な時間と労力がかかっています。店員さんの仕事に敬意を払うためにも、手に取った本はきちんと元の位置に戻しましょう。元の位置が明らかに間違っていることもあるでしょう。何らかの事情で並び順がずれていることはよくあることです。そんな時は気をつけて、50ごとにはジャンル別を意識しながら正しい位置に戻しましょう。店員さんのお仕事を少しお手伝いをすることになるので、いいことをしたことになります。このことだけは書店に限らず、図書館やレンタルショップでも同じことです。手に取ったものはきちんと元の位置に戻しましょう。当たり前のことですが、大切なマナーであることには違いありません。気持ちが緩んでいると適当な位置でいいだろうと思うこともあるかもしれません。人間なので出しなくなってしまうこともありますが、そんな時こそ深呼吸です。ちょっと気持ちに余裕なまでマナーを守ることが良くなります。惰性を振り払い、いつでもきちんとできているようになりたい。今一度当たり前のマナーを大切にしましょう。店員さんの目線になると、きちんと元の位置に戻すお客さんは好印象です。すでにできている人も気が緩みがちになっている人も、社会マナーの一つとして今一度心がけておきましょう。書店で手に取った本はきちんと元の位置に戻す。お店から帰る良いお客さんになる30の方法。その16。長時間の立ち読みは非常識。万引きさんと同じと思われても仕方ない。時々書店で長時間立ち読みをしている人がいます。本棚の前でずっと本を持ったまま動きません。そのまま一冊を読み切ってしまいます。本を買うお金がもったいないので、立ち読みで一冊読み切ろうと願っているのです。中には一日中書店に入りしたり、いろいろな本を購入することなく読破していく人もいます。もちろん本は触れていません。お店の人から注意を受けることはなく、礼儀禁止になることもないはずです。しかし、いくら得をするとはいえ、注意したい行為です。本は触れていなくても、本にかけた行為と言えるからです。目次をチェックしたり、数ページ読んだり、数ページ読んだりという範囲ですが、それでも限度があります。購入することなく、立ち読みで一冊読み切ると、ただで作品を楽しんだことになります。著者にも印税がありません。情報の泥棒と同じことであり、万引きさんと同じと思われても仕方ありません。書店に迷惑をかけていないから大丈夫と思っているのが誤解です。書店では万引きを防ぐためお客さんを監視しています。今や書店に監視カメラが設置されているのは当たり前の光景となりました。長時間立ち読みをするお客さんがいると監視を強化しなければいけなくなり、書店の迷惑になります。面白そう、役立ちそうと思ったらすぐレジでお会計を済ませましょう。お店の負担も軽くなります。お店の売り上げがあるのはもちろん著者にも印税があります。本は著者の人と汗の結晶です。著者は多大な時間と労力を割いて一冊を書き上げました。著者に敬意を払うためにもきちんと購入するのが一番です。購入すれば好きなだけ思い切り本を読めます。ボールペンで線を引いたり、余白にメモを書いたりすることも自由です。未然に起きることで集中力や吸収力が高まって身につきやすくなるメリットもあります。本を書くことは著者を応援することになります。著者に印税が入ればそのお金でさらに有益な著者の創出につながり、私たち読者のためにもなります。本を書くことは自分のため、お店のため、著者のための三拍子が揃っているのです。書店で長時間の立ち読みは避ける。本の中身をチェックして気に入ったらきちんと購入して楽しむ。お店から帰る良いお客さんになる30の方法。その17。きちんとスーツに着替えてから来るお客さんが高級ブランドショップに使える。高級ブランドショップに行く時の理想的な服装はスーツです。もちろん高級ブランドショップはカジュアルな服装でも入店が可能です。店側としては私服のお客様も大歓迎。 商品が高いわけでもなく、何か不都合が生じるわけでもありません。店員が不機嫌になることもないでしょう。しかし、店員の接し方が変わるはずです。スーツで行くと、気合を入れた様子が服装から伝わります。お客様の購買意欲は強いのだろう。お客様の誠意に応えたい。本気で買い物に来ていることが分かれば、店員としても気持ちが引き締まるでしょう。その結果、店員の商品説明や接し方がいつもより丁寧になる可能性があるのです。わずかにサービス品質が上がるなら、来店に気づかぬ価値はあるでしょう。特に気をつけたいのは時計と靴です。店の店員は時計と靴を見ていないようで見ています。きちんとした時計と靴をしていけば、より親身に接してくれるでしょう。本来、高級ブランド品を買いに行くときは、高級ブランド品にふさわしい服装が適切です。いいお客さんになりたければ、客側のふさわしい服装が必要です。きちんとスーツに着替えてから来るお客さんが高級ブランドショップに行くのです。高級ブランドショップに行くときはスーツに着替えてから行く。お店から使える良いお客さんになる30の方法。その18、レンタル品だからといって雑には使わない。豊かな時代になり、様々なものがレンタルできるようになりました。今夜、DVD のレンタルは基本ですが、その限りではありません。車、自転車、洋服、着物、スマホ、パソコン、バッグ、スキー用品、キャンプ用品などなど、もはやレンタルできないものはないと言っても過言ではありません。こんな商品までレンタルできるの？と目を丸くすることがあるでしょう。無人島やプライベートジェットまでレンタルできるのですから、驚かずにはいられません。レンタル品だからといって雑には使わないことです。自分の所有物ではないので汚れたり傷ついたりしても抵抗がないかもしれません。傷がついても私だと言えないだろうと思いますが、実際はバレています。レンタル履歴を確認すれば、今まで誰が借りたのか証明で分かります。返却するとお店の人は戻ってきたものを入念にチェックします。以前より傷や汚れが増えていると雑に扱ったと判断します。あまりに損傷がひどく修理が不可の場合、弁償や修理費を請求される可能性もゼロではありません。レンタル品は不特定多数の人が買います。汚したり傷つけたりして返却すると持ち主だけでなく、次に借りる人の迷惑がかかります。想像してみてください。自分のものを商品化した時、汚されたり傷つけられたりして返却されると不快感の覚えでしょう。たとえバレなくても丁寧に扱うことが欠かせません。レンタル品とはいえお店の商品です。一時的に使用権を得ているだけであり、自分のものではありません。自分のものは丁寧に扱うが、他人のものは雑に扱う姿勢はよくありません。それは自己中心的な考え方になっている証拠です。本でも DVD も車でもレンタルしているものは最終的に返却が必要ですから、大事に扱うことが欠かせません。友人から借りた本も借りた時と同じきれいな状態で返却することです。自分のものでなくても自分のもののように丁寧に扱いましょう。できるだけ借りた時と同じくらいきれいな状態を心がけたい。使用感が出るのは仕方ありませんが、傷や汚れを減らす努力ができるはずです。自分の所有物でないからこそ迷惑をかけないように注意が必要です。レンタル品を丁寧に扱う人は他のことにも丁寧です。自分の持ち物はもちろん人の仕事にも丁寧なので、運やチャンスにも恵まれやすくなります。レンタル品の扱い方が未来のあなたを決めるのです。レンタル品であっても丁寧に扱う。お店から使える良いお客さんになる30の方法。その29。アンケートは言葉だけと思っていないか。イラストを添えるともっと喜ばれる。劇場、コンサート、飲食店ではアンケートボックスを見かけることがあります。ツアーやセミナーでもアンケート用紙が配られることがありますね。意見があればどしどしアンケートで伝えたい。クレームやリクエストだけではありません。感謝や喜びの声を届けたいときもアンケートにどしどし書いていきましょう。アンケートが感謝状に変わります。素晴らしい。感動しました。という一言だけでも喜ばれます。さて、声や喜びの声を届けるならプラスアルファの工夫があります。アンケートを書く際、イラストを添えてみませんか。意見を書くものですから言葉でなければいけないと思いがちですが、その限りではありません。アンケートにはイラストを描いてもいいのです。シンプルなイラストで十分。アンケートにイラストを添えるとグッと見栄えが良くなって買えます。感動しました。ありがとうございます。の言葉に手書きのイラストを添えるとアンケートが華やかになります。イラストは言葉より訴えかける力があります。アンケートを受け取る価値になるとよくわかるのですが、言葉にイラストが添えてあると特別感があって嬉しいもの。ちょっとしたイラストでもインパクトはないです。心が動かされて印象にも残ります。イラストは近くに訴える力が強いため、小さくても良くなるのです。時々、どう上手にイラストが描かれていると感心させられて真ん中志望の人かなと思ってしまいます。アンケートで感謝や喜びの声を伝えたいときは言葉だけでなく、ぜひイラストを添えてみてください。アンケートには自由記述欄があるので、そこを使うといいでしょう。自由記述欄の小さなキャンバスに見立てて描いてみましょう。シンプルなイラストもよし。手の込んだイラストもよし。自由記述欄がなければ上下左右の余白に書いてみても OK です。顔文字でもいい。絵心がなくてイラストに自信がない人もいるかもしれません。そんな人におすすめするのは顔文字です。ニコニコマーク、カットカットの顔文字であれば絵心がなくても簡単です。シンプルな顔文字ですが、イラストの一つです。近くに訴えかける力は手書きのイラストと同じであり、喜ばれるのは間違いありません。顔文字は記号だけでいいので、エヴァンケートのようにイラスト機能がない形式の時にはもってこいです。あなたの熱い思いを言葉だけでなくイラストでも表現してみましょう。アンケートを書く際は意見にイラストも添えてみる。イラストに自信がなければ顔文字を添えてみる。お店から使える良いお客さんになる30の方法。その30。店員さんに案内されて買った服があれば後日感想を伝えよう。アパレルショップでは店員さんに案内されて服を買うことがあるでしょう。こちらは出たばかりの新作です。よくお似合いですよ。お客様ならこちらの方があるかもしれません。さりげなく声をかけ上手に案内してくださる店員さんがいますね。特にベテランの店員さんは接し方が丁寧で商品説明もわかりやすく良い気分にさせてくれるものです。店員さんの案内によって購入した一着があるでしょう。最初は買う気がなかったのに店員さんの上手な案内のおかげで買うことになった経験があるのではないでしょうか。店員さんに案内されて買った服があればちょっと意識しておきたいことがあります。次に来店するとき同じ店員さんを見かけたらぜひ感想を伝えてください。ちょっとした感想でいいのです。友人から服を褒められたこと、お気に入りの一着になったこと、身につけてから気づいたことなど、もちろん案内してくれたお礼も伝えたい。案内された一着に満足しているなら選んでもらって正解ですと一言伝えるとさらに喜ばれるでしょう。その他何か面白い後日談があれば紹介してみるといいでしょう。店員さんはお客さんのその後泣きになっています。接客業はお客さんに言って終わりになりがちですが、その後の感想があると大変喜ばれます。しかもお客さん本人から感想が直接来るならなおさらです。自分の仕事の手応えが分かってますます仕事のやりがいも生まれるでしょう。店員さんは覚えていないかもしれないと思うかもしれませんが、忘れることはほとんどありません。接客業に携わっている人の多くは顔を覚えるのが得意です。あの時のお客様ですね、あの時に案内した服ですねとすぐ思い出してくれるでしょう。店員さんは毎日多くのお客さんと接していますが、お客さんの顔や自分が案内した服はきちんと覚えています。感想を伝えることでその店員さんと仲良くなるきっかけにもなります。店員さんと仲良くなればまた良い服を案内してもらえるでしょう。わざわざ感想を伝えてくれたあなたのことが印象的になりしっかり覚えてくれます。お得な情報を教えてもらえるチャンスもあるかもしれません。この心がけは与えるように限ったことではなく、どんな職種業種でも心がけたい。お店の人にとって自分の仕事のフィードバックは歓迎されます。後日またお店に足を運ぶ機会があって同じ店員さんがいればぜひ感想を伝えてみましょう。店員さんにお勧めされて買った服があれば後日感想を伝える。お店から使える良いお客さんになる30の方法。まとめ。その1。感じの良いお客さんになるために店内に入ったら会釈をしながら笑顔で挨拶をする。その2。行きつけのお店の名前を確認して覚える。その3。なかなか予約が取れないお店があっても文句を言うのではなく、正真正銘の人気店を知れてラッキーと考える。その4。お店の出入り口で立ち止まらない。その5。並んでますかと聞かれた時ムッとするのではなく、自分の中途半端な並び方を反省する。その6。傘袋に傘を入れてからお店に入る。その7。外国人従業員であってもきちんと敬意と感謝の気持ちを持って丁寧に接する。その8。店員さんの注文確認の服装にはきちんと耳を傾ける。その9。料理が運ばれテーブルに会計伝統が置かれたら一呼吸を置いてから食べ始める。一呼吸は料理を眺める時間にあげる。その10。コーヒーを注文するときはホットコーヒーというようにする。その11。注文した料理が写真の盛り付けと大幅に違っていたらきちんと指摘してお店の人に伝える。その12。行きつけの飲食店に飾ってある絵画をじっくり眺め芸術鑑賞を楽しむ。その13。足を組むとき足の裏を見せないようにする。その14。店員さんがお皿を下げるときはありがとうございます、ごちそうさまでしたという言葉をかける。その15。友人のお店であっても値切りや無料は要求せずきちんと正規料金を支払う。その16。くっついたテーブルはお店を出るとき元に戻す。その17。ごちそうになるときは残念そうな態度ではなく嬉しそうな態度を見せる。その18。レジでの雑談は後ろに並ぶお客さんのことも考える。その19。寝るのは失礼か恥ずかしい行為であることに気づく。寝るくらいならおまけをしてもらう。その20。 欲しいものが売り切れていたときは簡単に諦めるのではなく、注文や取り寄せをお願いする。その21。タイムセールに踊らされず本当に必要なものだけある。その22。美術館に行って素晴らしい作品を鑑賞して心を豊かにしていく。その23。劇場や美術館ではまず入り口に注目する。その24。美術館賞では3つのステップを大切にする。その25。美術館賞のときは美術品だけでなく制作面もチェックする。時間の横軸で鑑賞してみる。その26。大切されるバタリオン恋愛でしっかり美術品の鑑賞に力を入れる。その27。書店で長時間の立ち読みは避ける。本の中身をチェックして気に入ったらきちんと購入して楽しむ。その28。高級ブランドショップに行くときはスーツに着替えてから行く。その29。レンタル品であっても丁寧に扱う。その30。アンケートを書く際は意見にイラストも添えてみる。イラストに自信がなければ顔文字を添えてみる。